山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。月曜日7時45分を回りました。福山秀美の心のしおり、この番組は読む番組です。もう1ヶ月読む番組です、読む番組ですと候補してきましたので、皆さんもう分かってくださったかもしれません。今日はこの作品から聞いていただきます。野口雨情のつねこさんとうさぎ。ある日、つねこさんがいつものようにお庭へ出て、うさぎ来い、うさぎ来い、赤いぞんぞ買ってやろ、うさぎ来い、うさぎ来い、赤いかんざし買ってやろ、うさぎ来い、うさぎ来い、ぴょんこぴょんこ跳ねて来い、とうさぎ恋の歌を歌って遊んでおりますと、こんにちはこんにちはと言って一匹の子うさぎが来ました。まあお前は子うさぎね、とつねこさんが言いますと、そうです、私は子うさぎですよ、あなたのお歌が聞こえたので参りました、と子うさぎは懐かしそうに言いました。あら、私の歌が聞こえたの？お前のお家はどこなの？と聞きますと、私のお家ですか？ほら、お月様の中にお餅をついているでしょ？あれは私のおじさんなんですよ。私のお家もやっぱりお月様の中なんですが、うさぎ恋の歌が聞こえたので、どうかして行きたいと、やっとのことでここまで参りました。お月様の中まで歌が聞こえたの？そりゃもう手に取るようによく聞こえますよ。私のお友達はみんな真似て歌っておりますもの。
そうなの、
とつねこさんは大変感心をしまして、赤い花尾のぞんぞと赤い花かんざしとを買ってやりました。子うさぎは赤い花尾のぞんぞを履いて、赤い花かんざしをさして、うれしそうに、
生まれて初めて赤いぞんぞ履いた、生まれて初めて赤いかんざしさした、お月さんの国へもう帰らずに、ここのお庭のうさぎになろう、
と歌いました。つねこさんもお月さんの国へもう帰らずに、ここのお庭のうさぎにおなり、
ぞんぞ切れたらまた買ってあげよ、赤いかんざしまた買ってあげよ、と
お庭中歌って歩きました。子うさぎもつねこさんの後についてお庭中歌って歩きました。そのうちに日が暮れて、夕べのお月様が東の空から上がってきました。
私のお友達がこっちを見ながら大きな声で歌っているからご覧なさい、
と子うさぎがつねこさんに言いました。つねこさんが耳をすまして聞きますと、
つねこさんありがとう、赤いぞんぞありがとう、つねこさんありがとう、赤いかんざしありがとう、お月さんの国へ遊びにおいで、
とお月さまの中で大勢の子うさぎが歌っている歌が本当にかすかに聞こえました。
朗読の中で
明らかに歌を歌っている箇所というのがあります。自分で作曲して歌う人もあるんですけれども、歌っているように読むことで皆さんがどんな歌か、想像できる余白を含ませて読んだつもりなんですけれども、どんな風に聞こえたでしょうか。福山秀美の心のしおり。番組では何でも文字になっているものを読むというコンセプトでお届けしていますが、スタジオの中にポスターがたくさん貼ってあります。その中からポスターも声に出して読んでみようじゃないかという試みを聞いていただきましょう。和歌山サンタランというポスターです。サンタとランの間に星が輝いています。このポスターをご紹介します。
和歌山サンタラン、みんなでサンタクロースになりましょう。和歌山城天守閣再建60周年、12月9日日曜日朝10時から午後2時30分まで、サンタの衣装でお城を歩きましょう。クリスマスを病院で過ごす子どもたちにプレゼントを届ける愛あふれる思いからスタートしたのが大阪グレートサンタラン。その思いに共感した和歌山の有志で和歌山サンタランは発足しました。今年がスタートの年となります。来年再来年と愛を紡いでいきましょう。和歌山城西の丸から天守閣までの往復約2キロをサンタの衣装を着て歩くチャリティーイベントです。車椅子使用、体力に自信のない方には優しいルートあります。参加チケットはファミリーマートチケット販売機で発売中。参加費は大人3,000円、学生2,000円、子供1,000円です。この参加には前売りチケットが必要ですのでご注意ください。和歌山サンタラン実行委員会からのお知らせでした。和歌山サンタランのポスターを声に出して読んでみました。12月9日のイベントです。ご興味のある方はぜひご参加ください。福山秀美の心のしおり。もう一つ文学作品を聞いていただきたいと思います。岡本加奈子さんは芸術は爆発だ、この季節にぴったりの岡本太郎さんのお母様です。その岡本加奈子さんが書いた気の毒な奥様という作品を聞いてください。
ある大きな都会のアミューズメントセンターに喫立している映画殿堂では、夜の部がもうとっくに始まって、満員の観客の前に華やかなラブシーンが映し出されていました。正面玄関の上り口では、やっと閑散の身になった案内係の少女たちがたわいもないおしゃべりに夢中になっていました。突然駆け込んできた女がありました。瓶はほつれ、目は血走り、全身はわなわな震えています。少女たちは驚きながら訳を尋ねると、女は慌ててどもりながら言いました。
私の夫が恋人と一緒にここへ来ているのを知りました。家では子供が急病で苦しんでいます。その子供をかかりつけのお医者様に頼んでおいて、私は夫を連れに飛んできました。どうか早く夫を呼び出してください。
少女たちは同情して、その女や夫の名前を尋ねました。するとさすがに女は自分の夫の恥を打ち明けた上で、 名前まで知らせることは躊躇しないではいられませんでした。思い惑った女は、
名前だけは私たちの名誉のため申されません。恋人を連れてここへ来ている男ですよ。子供が苦しんでるのですから、早く呼び出してください。
しきりにせき立てます。案内係の少女たちは、
名前を告げなければダメですと言っても、
その女は、
それをどうにかしてくださいと言って聞きません。
これには少女たちも全く困ってしまいましたが、そのうち才はじけた一少女が心笑顔に筆を持って立て札の上に女の言葉をそのままそっくり書き記して舞台脇に持って行って立てました。恋人を連れた男の方、あなたの本当の奥様が迎えにいらっしゃいました。お子様が急病だそうです。至急正面玄関へ。がぜんとして座席は大騒ぎになりました。あちらからもこちらからも立派な紳士が立ち上がって正面玄関へ殺到しました。数十名の紳士たちが殺到したのです。呆れてしまった少女たちは、世の中の奥様たちのことを考えて、実に気の毒と思いました。
今も昔も変わらないのが夫婦関係なんですかね。っていうような感想を持たれた方が多いかもしれません。岡本かの子の気の毒な奥様を聞いていただきました。福山秀美の心のしおり。それでは問題を抱えた奥様風にお便りの宛先申し上げます。メールは46@wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414、 おはがき、お手紙は郵便番号 640-8577、 和歌山放送福山秀美の心のしおりの係までお寄せください。色っぽくなかったですか？字の声はこの声です。来週もこの声でお届けします。福山秀美の心のしおり、今日はこの辺で、また来週。